皆さん、こんばんは。
2020年6月のゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは、福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。天地万物を作られた創造主、神様がおられて、私たちを罪から救うため、約2020年前に、この地上に生まれてくださったのがイエス・キリストです。このイエス・キリストが私たちの罪のために身代わりとなって十字架で死んで葬られ、3日目によみがえり復活したことがゴスペル、福音だと聖書は教えています。
イエス様を私の罪からの救い主として信じるだけで、罪が許され、神の子とされ、永遠の命が与えられて、天国へ入れていただけるということが、聖書の中で約束されています。
今日は、琵琶法師ロレンソというテーマでお届けしたいと思います。
ロレンソという名前だけでインターネットで検索すると、今はオートバイレーサーのロレンソさんの情報しか出てきませんが、琵琶法師ロレンソと検索するといろいろな情報を見ることができます。
もともとの名前は了斎、終了する、了解するの了に斎藤さんの斎で、了斎という名前だったようです。生まれつき片目は失明していて、もう一方の目もぼんやりとしか見えず、琵琶法師として生計を立てていました。
了斎が25歳の時に、山口の街角でフランシスコ・ザビエルに出会いました。了斎はザビエルの話を聞くうちに、キリスト教の教えを理解し、洗礼を受けてロレンソという洗礼名が与えられました。
ザビエルが何万キロも離れた外国から様々な危険や困難を犯して日本にやってきて、何一つ現世の利益を求めるでもなく、人々の魂の救いという唯一の目的のために働いていることに感動して、自分も神に仕えるため、教会のために全生涯を捧げる決心をしました。
フランシスコ・ザビエルが日本で活動したのはたった2年3ヶ月ほどでしたが、その間にザビエルは700名ほどの人に洗礼を授けました。
1549年、以後よろしくと日本に来たザビエルと出会ったロレンソは、ザビエルが日本を去った後、宣教師の手伝いをするようになり、約40年の間に7000人の人々をキリスタンの信仰に導いたと言われています。若い時から琵琶法師として仏教と神道については、もともと深い理解を持っていたロレンソでしたが、宣教師から耳で聞くだけで、キリスト教の教えも身につけて、人々に熱心に福音を語りました。
現在放映中の NHK の大河ドラマ、キリンが来るのドラマと同じ時代に生きたロレンソ了斎は、この後、織田信長や豊臣秀吉とも個人的に会話をするほどになります。
それでは、まずここで今日の最初の歌をお届けしましょう。小坂忠さんのイエスにあがなわれてをお届けします。
それではどうぞお聴きください。
鎖と
小坂忠さんのイエスにあがなわれてという歌をお届けしました。
今日のゴスペルアワーは琵琶法師ロレンソというテーマでお届けしています。
琵琶法師ロレンソ良斎は25歳の時ザビエルと出会ってクリスチャンとなった後、33歳の時に宣教師と一緒に京都に出かけます。そして現在 NHK の大河ドラマ麒麟が来るの中でも何度も登場している向井理さんが演じる当時の13代将軍足利義輝と謁見し、キリスト教の布教の許可をもらいました。また当時の京都を実質的に支配していた三好長慶とも会ってキリスト教の布教の許可をもらいました。
三好長慶さんは麒麟が来るのドラマでは山地和弘さんという俳優さんが演じておられますが、ドラマではあまり出てきませんが、彼もクリスチャンとなっています。
麒麟が来るのドラマでは毎回のように出てくる吉田鋼太郎さんが演じている松永久秀という武将はキリシタンが大嫌いで、キリシタンを京都から追い出そうとキリスト教と仏教の討論会を持ちかけます。あわよくば宣教師の首をはねる魂胆だったようですが、宣教師の代わりに盲人のロレンソ良斎がその修論議論にキリスト教の代表として参加します。対する仏教側は中国と日本の漢字の専門家で天皇に教える教師だった清原劇と結城山城の神の二人でした。ロレンソは彼らの攻撃を論破してその疑問にことごとく明快に答えきりました。二人はロレンソに完全に降参して逆にキリスト教の洗礼を受けてしまいます。そしてその場に居合わせた高山談笑は自らの城に密かにロレンソを招いて教えを乞い、息子の高山右近や家臣などと共に宣教師から洗礼を受けました。その高山右近に導かれて後有名な軍師黒田官兵衛もキリスト教の洗礼を受けることになります。
天皇の教師だった清原劇の娘は明智光秀の娘細川玉子細川ガラシャに洗礼を授けた清原マリアというつながりがあります。明智光秀がロレンソと直接会ったという歴史的な記録は残っていませんが、信長や秀吉とロレンソとの面白いやりとりはこの後紹介します。
それでは今日の2曲目の歌ですが、サムエルさんのグレイスをお届けします。
それではお聴きください。
夢追いし日々のなくした記憶や傷跡さえ愛しくてざわめく心のその先はいつも終わりのない旅のよう。今一人たたずんでる暗い夜道には月明かりだけがある。何度も手を伸ばして 場所か思い描いてた未来の地図じゃなくても目を閉じた時に光照らす場所向こう岸にあるはずさ空は青く晴れ渡り心澄み切ってる何も変わってはいない平気で破り捨てて手にしたものを失っても
サムエルさんのグレイスをお届けしました。
今日のゴスペルアワーは琵琶法師ロレンソというテーマでお届けしています。
それでは宣教師とロレンソが織田信長に面会した時の面白いエピソードを紹介しましょう。日本で最初にワインを飲んだのは織田信長だと言われていますが、結構新しもの好きの信長は宣教師にいろいろ質問します。どこから来たんだ、どれくらいかかって日本に来たのか、何しに日本に来たのか。宣教師は神の福音教えを伝えるために来たと答えると、信長は怒りながら、そんなことのために命がけではるばる日本に来ることはあるまい。きっとお主たちは日本の財宝を盗みに来たに違いないと問い詰めます。
するとロレンソは信長に答えます。さようでございます。罪と悪魔の奴隷となっている日本人の魂を救い、神のもとに導くために参った泥棒でございます。すると信長はキリスト教の布教を許してくれたそうです。
信長亡き後、秀吉が大阪の教会を訪ねた時に、ロレンソとのこんな会話の記録が残っています。秀吉は友をしている諸侯たちにこう言いました。わしはキリスタンの教えに満足している。女どものことさえなければ、わしもキリシタンになってもいいと思っているほどだ。
秀吉が女どものことと言ったのは、彼が多くのそばめをはべらせていたからです。秀吉はロレンソ修道士にこう言いました。
わしが大勢の女たちを持つことをバテレンが許してくれれば、わしは今すぐにでもキリシタンになるのだがな。デウスの教えで守りがたいのはそれだけじゃよ。
するとロレンソは笑いながら答えました。
では私が許して差し上げますから、キリシタンにおなりください。殿下は戒律を破った罰で地獄に落ちるでしょうが、殿下の真似をしてキリシタンになった大勢の人が救われますから。
これを聞くと秀吉は機嫌を損ねるどころか大声で笑ったということです。
それでは今日の3曲目の歌はレインボーミュージックジャパンの You are precious という歌をお届けします。
それではお聴きください。
私の目にあなたは高価で、たとえ私はあなたを愛している。驚きのあまり言葉を失う。こんな私も愛されてる。子供の頃から自信がなくて、人と比べて落ち込んでいた。私の目にあなたは高価で、たとえ私はあなたを愛して
Japan の You are precious をお届けしました。
今日のゴスペルアワーは琵琶法師ロレンソというテーマでお届けしました。
フランシスコ・ザビエルが一人のお坊さんと交わしたお話を最後に紹介しましょう。ザビエルはある時一人の僧侶にこんな質問をします。青年時代と老年ではどっちがいいですか？
もちろん青年時代です。
なぜですか？
青年時代には健康があり、病が少なく、痛みも少なく、まだまだこれからだという未来がある。しかし老人になると、体のあちこちに痛みがあり、病が現れ、しかも老い先が短いからだ。
そこでザビエルは一つの例え話を始めるのです。ここに一艘の船があり、どうしても港に行かなければならないとします。その船に乗る客たちは、高波や暴風や大嵐の真っ只中にあって、しかもその船旅がこれからもまだまだ続くというのと、目の前に到着すべき港がもう見えていて、いろいろあったけど、とうとう安全な港に着けてよかったなぁという時では、どちらの方が一層喜ばしい気持ちになるでしょう。
僧侶は答えます。バテレン殿、港が見える時の方が嬉しいと私でもわかります。しかし私には、どれが安全な港なのか、そしてどうやってその港に上陸することができるかもわからないのです。
皆さんは自分が死んだ後、帰るべき港の故郷がどこなのかお分かりですか？あなたの魂のふるさとは、あなたをお作りになった神のおられる天の御国です。しかしその天の御国には、罪を持ったまま立ち入ることはできないのです。なぜなら、天の御国は、清い罪のない国、清い神の国だからです。それでは、罪ある私たちは、どのようにして天国に入れるんでしょうか。キリストが私たちのために、罪の刑罰を代わりに受けてくださったことを信じることによるのです。
キリストは私たちの罪と汚れを背負って、あの十字架の上に死んでくださいました。その死によって死の力を持つ者を滅ぼし、復活によってあなたの救いの保証をしてくださったのです。
どうぞ。あなたも信仰の目で救い主イエス・キリストを見上げて、罪の許しを受け取ってください。罪の許しを受け取った人は、誰でも魂のふるさと、天の御国に迎えていただくことができるのです。どうぞ今、ご自分の救い主としてイエス・キリストを信じてください。心からお勧めしたいと思います。
それでは最後に、ゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
あなたも愛されていることを忘れないでください。今夜もゴスペルアワーを聞いてくださり、ありがとうございました。それでは、
この次は、
7月にまた、
お耳に
かかりましょう。